町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
広沢幸太郎の町思いラジオ。私たちの科学館
フォルザピープル。
FM 西東京お聞きの皆様、おはようございます。町思いラジオ、今回は先月もご出演いただきました多摩六都科学館統括マネージャーの広沢幸太郎さんにお越しいただいて、この町に対する思いやご自身の生き方などについてお話をしていただきます。広沢さん、おはようございます。
あ、おはようございます。なんか昨日もなんかお会いしましたよね。
はい、よくお会いします。はい、
あ、コーヒーがありますか。どうぞどうぞ。
ありがとうございます。
このコーヒーも結構美味しいんですよ。
ね、ここお邪魔するとよくご馳走になって、はい、
では早速いつでもおいでください。
開かれた六都科学館という感じですね。
そう言っていただけるとね、本当に嬉しいですけど、はい、いつもその気持ちでやっていますけどね、はい、なかなか、
今日はこの後のコーナーでね、その六都科学館のそういう在り方とか、この町での科学館の存在とか、まあ、そんなような話も伺えればなと思ってます。はい、先月の時にはこの六都科学館にはどういう展示物があるとか、それはどういう思いであるとかって具体的なお話を聞かせていただいたんですけど、
そうですね、
今日はちょっともうちょっと広い部分でよろしくお願いします。はい、広沢さん、今回はこの理科室というところにお邪魔させていただいて、いろいろ今スタッフの方がいろいろ理科の実験道具をこう動かしたりなんかされてますけども、ここはどういうふうに使う場所なんですか。
これはですね、有賀さん目の前に水道の蛇口がありますよね。はい、それからガスもありますよね。はい、まあ、いわゆる実験がきちっとできる、そういう部屋なんですね。で、まあ、きっちりこう仕切られてまして、まあ、ガラス張りになってますけども、まあ、安全面も考えて、水を使う実験、火を使う実験、等もですね、安全にできるような器具も揃えてですね、まあ、ああいう視聴覚の装置も作ってですね、実験がこうできるような、まあ、今準備している段階ですけど、まあ、実験も随分準備に時間かかるんですけど、
大変ですね。
まあ、万端しておけば、スムーズな運営ができるかなと。で、あと実験というのはですね、随分昨今ですね、実験とか観察とか工作とかっていうことが、まあ、授業でもね、重要するようにというようなことを、まあ、教育委員会なんかの方から言われてるんですね。で、その中でね、我々がもう少し密度の濃い学校プラスアルファ的な実験ができるような準備をですね、整えて、まあ、学校と連携して、そういうプログラムをこう提供できるというようなことで、今ここの部屋は機能をしているわけですね。
はい、というのはこのエリアにおいて こういう科学館があることが、その学校にとっても、科学館でそういう よりレベルの高い実験をやれるというところで、学校だけじゃなくて科学館があることで、このエリアというのはすごく、
そうですよね。まあ、学校 のご利用というのは、まあ、生徒さんがですね、実際に実験するっていうのもあるし、まあ、一般の方々が親子でその実験をもう一度おさらいをするというようなこともあるしですね、はい、まあ、新しい発見というようなことも、あるわけですよね。それから特に今年の夏も実施したんですが、学芸大学さんと組んで、まあ、学芸大学の先生がもともと教育者を育てる学校ということで成立している学校なんで、近隣 の小学校中学校にもですね、学芸大学の卒業生の垂れた先生方がね、随分いらっしゃるんですね。で、小学校の先生の場合に理科の専門の先生が、実験とかやるっていう場合がない場合もあるわけですね。
で
そうするとやっぱりその理科の実験観察の仕方、そういうものについてやっぱり先生方もスキルをこう上げていかないと、満足のいくっていうか、高度なきっちりとした教育っていうのはなかなか難しいんですね。そういうものの、先生方のためのセミナーみたいな、
先生方にもいろいろ教えることができるという、
まあ、そういうの随分、教育委員会の方々からの要望も結構あってですね、お答えできるようなことを、かなり継続的にここではやっておりますね。は
い、そういうことをやるときに教えるスタッフっていうのは、科学館のスタッフから この六都科学館ってボランティアの方がいらっしゃいますけど、はいはい、こういう理科の実験なんかはそのボランティアの方たち
が、まあ、ボランティアの方々はやり方だとかですね、サポートだとかですね、はい、道具の揃えだとかそういうことをしていただいてますし、はい、まあ、ボランティアさんの中にはですね、もともと大学の先生だとか国の先生だとか、はい、そういう方もいらっしゃるので、はい、今年の夏の例ですと東京都から依頼のあったものについては近隣の学校の先生が得意な先生がいらしてプラグロームを考えて先生方に教えたわけですね。それから学芸大学さんの場合には学芸大学の先生が大学の授業の延長のもう少し上ですかね、もう実践をされてこういうところの力をもう少しつけたいというような要望のある方がいらしてですね、その授業で随分さらに自分のスキルを上げて、はい、それで現場に帰っていかれてそれを活用されているというような2パターンがありますかね、
は
い、
科学館という存在って、はい、どこでもそうやって地元の先生とか子どもたちとか、そういうつながりっていうのは常にあるものなんですか。
ですね、結構、まあ、国立は別として地域の県立クラス、それから市の科学館というのはもともとそういうミッションで、ね、作られているので、うんうん、それを随分実践されている実例なんかもですね、ありますね、はい、仙台市の科学館なんかも一番いい例なんですけど、うん、中学校の授業の一環として必ず1回はですね、授業に行って、うん、その洗礼を受けなきゃならないというようなこともありますし、うんうん、まあ、近隣ですと杉並区のですね科学館みたいにかなりの部分をそこで担っているというような科学館もあるのでね、我々もやっぱりエンターテインメントっていうのは部分は非常に大きいんですけど、教育面のサポートっていうんですかね、そういうことももう少し力を入れていかなきゃならない一つの重要な要素かなと。
そういう教育の面と、それからまあちょっとさっきもお話に出てたボランティアの方たち、はいはい、そういう方たちがその 本来といいますかもともと専門家でらした方たちが、理科だけじゃなくてその他いろんなこの科学館全体の活動にかなりいろいろ関わってらっしゃるんですか。
そうなんです、確か活動が始まってもう10年以上になるとなってるんですよね、はい、いろんな方々がいらっしゃるわけですよ、はい、原子力の専門家の方もいらっしゃいますし、物理 の大学の先生だった方もいらっしゃいますよね。それから筑波の方の研究所で研究されていた方、あるいは市役所で事務をずっとやられた方、まあ、共通しているのは子供が好きっていうのがありますかね、でやっぱり自分の得意な分野を生かしてやっぱり次世代をねこう担っていく子供たちに科学の楽しさとか科学の方法とか、はい、こう一緒にコミュニケーションをしながら、見つけていく、一緒に楽しむというのことなんですよね。
それもこうご自身が培ってきたものを、
そうですね、その
現場を離れてからもこの場で今度は生かしていく、それは今おっしゃってられたその公的な方だけじゃなくても、民間企業で科学技術系のお仕事をやってらっしゃる方もここでまた例えば車であるとか電気のなんとかとかそういった方たちもいろいろ、
それと、ボランティアさんっていうのが、科学館の利用者っていう立場から考えると、普通 のここに、まあ、入館お金を払って入館されて、参加型 そのプログラムを楽しんだり、それからプラテニウムの関連いただいたりするっていう、まあ、普通の利用の仕方っていうのはあるんですが、科学館の利用っていうのもですねいろいろあるわけで、ボランティアさんのように自分のなんていうんですかね、ライフワークの
場としての
活用しているということで考えると、かなり、まあ我々としてはですね、運営者側としては最高 の高度な利用者、
その一般的な入場料を払う方だけじゃなくて、そういうボランティアであるとか、いろんな方たちがこの
そうなんです。だからいろんな利用形態があるわけで
活用してるってことですね。
そうですね、はい、ですから、科学館が誰のものかっていうのは、ね、テーマがあるわけですよ、
はい、
先ほどの開かれた科学館ってね、有川さん今おっしゃってましたけど、はい、割と科学館って誰のものっていうふうな問いかけをしたときに、割とですね、例えば県の施設だ、それから市が作ったものだ、それから教育委員会さんが作ったもので、私は見学行くだけです、多摩六都科学館は自分の科学館だ、 そういうふうな感覚をお持ちだと思うんですね、うん、だから行政の科学館というわけではなくて、あの林間大統領じゃないけども、あのオブザピープル、バイザピープル、フォーザピープルって、はい、あの言いましたよね、
はい、
で特にその部分のオブザピープルという滑走は非常に重要だと思うんですよ、
うんうん、
つまり自分の科学館、
はい、
まあ、単なる利用者からね、うん、そこを自分に帰属する大切なあの地元 の、
はい、
その文化を保全し残し伝えていく施設なんだっていうふうな
ご自身が思って
考え方を持っていただくように、うん、
はい、
僕らも運営せんとならんなっていう感じなんですかね、
はい、でそういうふうにお考えになっている中で、はい、あの館がロプト科学館が他のこのエリアをね、他の施設、他のなんかまあ団体であるとかいろいろなところとの連携っていうのも、おやりになってらっしゃると思うんですけども、その辺は科学館というのはそうやってやっぱり地域に存在し、今いろんな個人とのお話を伺いましたが、周りのいろんな施設団体との連携っていうのも科学館というのもやっていらっしゃるんですね。
有川さんもね、あのご存知だと思うんですけど、今年の3月に企画展をやったんですね、
はい、
これは東大農場演習林の生き物たち、
はい、
市民による自然観察記録この20年というね、まあ、ちょっと長い、はい、長いんですけど、こういう企画展をやったんですよね、はい、でそれは、まあ、西東京市に皆さん東大があるっていうのはね、あのご存知の方もいらっしゃるし、えあるのみたいな、
はい、
まあ、東大あるわけですね。でそれも10万坪っていう広さ の、 あの自然が残った、
はい、
北多摩の宝のような、
はい、
施設があるわけですよ、
はい、
でそこで、まあ、いろいろあの移設問題とかをきっかけに、もう一回その農場と演習林というのが何なのかと、
うんうん、
西東京市にとって、うん、市民にとってこれはどういう意味を持つものなのかというようなことをこう考え始めてね、
はい、
価値っていうものを、
はい、
自分自ら知って発信していくっていうことをね、
はい、
始められた団体がいらっしゃるわけでしょ。
そうですね、存在を願う会
という会会
方た
ち、これが、はい、僕の聞いた話では10年目の時にやっぱり生き物たちっていう本を出してるんですね、うん、はい、これがやっぱりかなり市民の方々にこの東大農場演習林 の、 あの生き物たちの宝庫だっていうような、はい、そういう価値をね、
うん、
お知らせしたと思うんですよ、
はい、
でその後も10年間ずっと
活動
されていて、企画展をやりたいっていうこともおっしゃってたし、
はい、
我々としてもですね、やっぱり地域の宝っていうものをやっぱりお知らせするっていうのは一つの大きなミッションですから、はい、ぜひ我々としてもやりたいと、
うん、ということは、ロクト科学館が、頭ロクト科学館が市民の団体と一緒にやって今回企画展をやった。
そうなんですね。
さらにそのやった対象の場所は国のものっていうか東大なわけですね、そう、東大と市民とロクト科学館が3社が連携してこの企画展というのが成り立った。
そうなんですね。
で科学館っていうのはそういうのはよくやるものなんですか。
なかなかね、実際には科学館は科学館、はい、市民は市民、
はい、
大学は大学と、うん、やっぱりこう自分のこう領域っていうんですかね、
はい、
ドジンさんじゃないけど人間は国境を作るって言うんですね、
うん、自分のエリアを守ろうとしちゃうなかなかそう連携したそういう企画展みたいな展示であるとか、何かのイベントであるとか、そういったことをそういう市民だ大学だ科学館だみたいなところは連携するのは難しいこと、う
ん、難しいこと。ただしですね、あの世の中の動きとしては大学も開かれた大学、博物館も開かれた博物館科学館のいうようなやっぱりこう風潮が出てきたんですね、
うん、
でやっぱりそれは自分の殻の中に閉じこもっていては、
はい、
やっぱり自分のことが分かってもいただけないし、うん、いざとなった時にサポートはいただけませんよと市民から、
はい、
の中で例えば大学東大においてもですね、機構長もですね、林長もおっしゃってましたが、本文があるわけですよね、
はい、
研究と教育って本文があるわけです。
大学としての本文、
はい、今まではそれでよかった、
うん、
だけどもう一個あの研究が一つですよね、教育が一つ、もう一本社会貢献っていうのがですね、
はい、
三本柱になってるわけですよ、
うん、
でいきなりでも社会貢献と言っても研究と
教育
にずっと知らなかったわけですから、はい、そういう意味ではね、展示をして中身をですね、はい、こうお知らせする機能を持っている科学館、
はい、
それから
活動してきた
地道っていうかですね、地元で鳥の目的にあるいは虫の目的にですね、うん、そのエリアをきっちりとやっていくっていうのは国レベルでね広くやるっていうのとまた違うんですよね、うんうん、だからかなり細かいところをくまなくできるんですよね。ですからそういう市民の方々と大学と科学館とかっていう連携はある意味ではですね時代のニーズがそうさせたっていうようなことも僕は感じるんですけど、
広沢幸太郎の町思いラジオ、私たちの科学館
オブザピープル。
広沢さん、今曲がかかりましたけれども、この曲は今度12月の21日に、こちらの科学館でやるイベントに関連している方の曲ということだと思うんですけども、
おっしゃったように21日の土曜日、12月の21日の土曜日、はい、まあ、ちょっとクリスマスにはちょっと早いんですが、プラネタリウムの中で、クリスマスコンサートっていうのをやろうと思ってまして、このアレポスっていうのは私もですね、初めてプラネチームに紹介されたんですね、宇宙に関係したり地球に関係したりっていう曲を随分歌ってられるんですよと、どんなのと聞いたんですね、そしたら一番最初 のセレナードっていうの中にはですね、100億光年の孤独っていう文言が出てくるんですけど、これ聞いた瞬間に谷川俊太郎さんのね、20億光年の孤独っていうのをこう思い出される方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり宇宙の広さ大きさっていうものをやっぱりこう感じさせるような歌かなと思うんですけど、ぜひもうドームの中で聞くとバッチリだと思うんですね。
そうですね、はい、
それとあともう一本がですね、2曲目はですね、深海のワルツっていう、
深海って海の深い
深い意味ですね、実は最近 その生物科学の中でですね、ずっとテーマになってるんですけど、生き物は一体どこで最初に生まれたのかっていうのがあってですね、どうも深海で生まれたらしいっていうのがあるんですね、それも彷彿とさせるような、
曲な
フレーズがですね、こう出てきて、きっとプラネ好き、それから宇宙好きの方、それから生命に関心のある方は、ドームの中で聞くことによってですね、非常にこう歌声とこう皆さんの脈拍みたいなものがピタッと合ってくるんじゃないかなというふうに思ってまして、選曲した次第です、
ね、ちょっと普通のコンサート会場で聞くのとはちょっと違う感じで聞けるんでしょうね。
非常にね、綺麗な声で、意外にドームの中の音響効果ってあんまり良くないんですけども、そこら辺をなんかうまくリハーサルを随分されて、雰囲気よく仕上げてるというふうに僕も印象を受けたんで、期待できるかなと思います、
こういうようなコンサートって今までこのドームではやってるんでしたっけ。
あんまりですね、最近ではJAXA さんの、イベントっていうんですかね、JAXA さんが宇宙基地の中で芸術的なことも実はやってましてね、それなんかの関連の、イベントを2度ほどやった例はあるんですね、これからあんまりやってなかったこともあるので、こういうコンサートっていうのはそういうふうな宇宙だとか生命だとかサイエンスに関係あるものなんかも積極的にやっていこうかなと思ってるんですね、
広沢幸太郎の町思いラジオ、私たちの科学館
オブザピープル。
ロクト科学館と東大の演習林とか気候と農場、その辺がこ うまくつながっていくと、そういろんな知見、新しいものがあって、新しいことを実際に具体的にやってる、そういったものがこう市民にこうすごく触れてくる場が増えてきますよね。
だから、東大演習にしても農場にしてもですね、市民の方々は景観を楽しむっていうレベルからね、もう少し研究の中身に突っ込んでいかれると、これはもうどんどん奥が深くなっ なるのかなと、まあ、そういうナビゲーターに、ね、うん、なれればと、は
い、そう、ここがそういうような、ね、なんかある程度こう間に立ってうまくこう 分かりやすくしていく、
そうなんです、ね、
するとこの街全体がこう市民にとっても、あ、住んでてよかったなという街になれるかなと思うので、広沢さん、たくさん役割ありますよ
ありますね、はい、気が重くなりますけど
気が重くなっちゃ困りますよで、広沢さん、最後にちょっとさっきも触れていただいた12月の末にあるコンサートっていうかイベントといいますか、ちょっともう一度 ご案内していただいてもいいですか。
はい、今月の21日です、はい、プラネタリウムのドームの中でですね、クリスマスコンサートがあります。先ほどおかけいただいたアーレポスさんの曲がですね、はい、披露されますので、ぜひご期待ください。時間はですね、18時から19時ですから、はい、一般の方々、特に、うん、若いカップルの方とか、それからお熱いシニアのカップルの方とかですね申し込みは9日までとなっておりますので、
あ、じゃあもう締め
切りすぐですね、はい、館に来ていただいて直接申し込んでいただいてもいいかなと思いますので、ぜひ美しい歌声に浸っていただければなと、そういうふうに思っております。
あ、楽しみですね、
はいはい、
じゃあ急いで申し込みます、
はい、
今日はどうもありがとうございます。
いえ、とんでもございません。気が少し楽になりました
残そうね今
お楽しみいただけましたでしょうか。まち思いラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京またはまち思いラジオで検索してください。